Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1785回、12月12日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そして
こんばんは、すきちゃんです。
こんばんは、ジミちゃん、ウちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、寒いよ、暖房つけてるかい？
なんかつけてますけど、体感温度はそうでもないけど、あ、違う違う、実際の数字がそんなに低くないのに体感温度が低い、関東
は風があるからかな。
ったね、
あ、関東雪ね。あ、でもあれ山沿いの方でした。関東の雪は、
群馬とか、
うん、関東北部だったと思うけどな。さん、こんばんは。あ、晩ご飯の支度しちゃってくださいよ。
頑張れ
頑張れ頑張れ。はい、今んとこ出雲は雨は降ってないですけども、これ今週金曜日まではずっとなんか雨絡みだな、島根は。
あ、雨降ってない？
今は降ってないです。多分降ってないと思う。いや、降ってない、降ってない。そっち降ってる？あ、降ってるって言ったもんな。
じゃあじゃあ降ってるって言いましたね、私は。
じゃあじゃあじゃあ、雨の中おみけちゃんがご飯食べに来た。
そうです。
はい、明日は関東はなんか晴れみたいですね。
そうなんだ。
うん、で関東は
今日の天気、
今日の天気は、今日はどうだったんだろう、よくわかんないけど、明日は午前中から晴れ、晴天になるらしいですよ。
今日も太平洋側は天気いいじゃん。
そうなのかい。
仙台は曇りだけど、あの東京とか名古屋とか大阪とか晴れてるよ。
でも朝から晴れてないんじゃないかな。明日はどうも朝から晴れるんで、もしこれ予報が当たれば12月1日以来12日ぶりの晴れが1日続くらしいよ。
確かにね、一日晴れてないよね最近。
ないないない。いつも午前中は雨降ってて、昼前に一旦上がったんかな。で日は差しとったけどな、一時で。また夕方には雨がパラパラしてましたけどね。まあ雪じゃないだけはいいかなって気はするけど。風邪もひか、風邪ひかないように気をつけましょうね。うちの会社もちょっと風邪ひきさんが増えてきてるんでね。
あれ、あおちゃんが都心部は雨でしたと。
今日？昨日も雨が降って寒かったって書いてるね。お散歩さん、そういえば昨日の1000円の件はソフトバンクユーザーは1000円らしいね。あー、ソフトバンクユーザーじゃなかったら500円ってことか。ほんじゃ、江口さんこんばんは。声もツイキャスですよ。
こんばんは。あ
ーちゃん、なんか間違った。あ、昨日が雨だって。だから都心部は雨でしたってのは、うん、昨日の話みたいなね。信澄さんこんばんは。積雪あり、野良猫が餌を食べに雪の上を歩いてきました。
なんか似たような。
月ちゃんとこ雨の中をやってきたね。
猫って寒がりなはずなんですけどね。
あれ、猫とか犬って霜焼けにならないのかね。雪の上歩いて
肉球はあるじゃん。
肉球霜焼けになるの。あれ、
あれは動物のヒートテックじゃない。違う、
ヒートテック。
分からん。
あったかいのか。
いや、分からん。
猫の霜焼けってあんま聞いたことないよな。ていうか猫かいいって言わないから霜焼けになっても分かんないか。はい、ってなとこで、まあ冬、まあ、こんな感じじゃないとやっぱり冬って感じにはなんないよな。
でもまだそんなに言うほどじゃないよ。
まあね、雪も降ったって言ってもチラチラっと降ったぐらいの話だからな。あ、ちょっと音がして降ってきた。好きちゃんとこの雨雲がこっちへ来るのかも。好きちゃんが雨雲を差し向けてるようだ。
ふーって吹いた、うん。
あ、けいちゃんこんばんは。ケイちゃん手の甲の痛々しい写真見るからに痛々しかったけど。はい、いい子して直してくださいよ。はい、それじゃあ本編の方行ってみますよ。 URL よろしくね。
はい、
の前に、のぼすみさんが、猫好きの皆さん、このような記事を見つけました。猫も霜焼けになる。あ、なるんだ。症状は肉球から出血する。人間と同じで重症化すれば壊死する。氷点下15度前後の地域でなければ心配することはない。北海道以外はあんまり心配はいらないのかな。
いや、氷点下15度って本州でもあるでしょう。
あ、まあ、山奥の方行くとな、うん、
富士
山やっぱ霜焼けあるんだ。
肉球って霜焼け、
まあ、なるならそこしかないよな、霜焼けは。
そんなん言ったら野良猫さんってやれんよね。
人間と一緒で針でピッて刺したら血がピューって抜けて楽になるんじゃない？
みたん得意なやつですか。
うん、僕の得意なやつ。ケイちゃん痛い、あの手ね、痛そうです。はい、それでは本編いきたいと思います。まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。 ANA 国際線航空券の決済手段にペイパルを採用という記事が上がってました。ペイペイじゃないよ、ペイパルだよ。ANA 全日本空輸は12月12日国際線航空券の支払いがペイパルに対応したことを発表しました。 ANA のウェブサイトから航空券を購入した場合に利用できますと。このペイパル決済、全日空のあちこちで使えるようになるのかな。日本、香港、シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、カンボジア、オーストラリア、アメリカ、カナダ、メキシコ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、スイス、こちらの、ウェブサイトからのチケット購入でペイパルが使えるよということだそうですね。スキちゃんはペイパルを使ったことがあるかい？
ペイパルはなんやらクイズでしょうだったっけ、クイズに答えて正解したら分配金がもらえるっていうか、そこに来とる正解者の中で金額を分けっとする、なんか
クイズ番組9時半ぐらいからやるやつ、毎晩
夜の9時半とお昼とね、クイズでしょうだったっけ、 あれのためにペイパル登録したけど、
うん、
賞金もらうためにね、
うん、
だけど登録だけしたけど使ったことない。
そうか、
うん、
私はエイトックの月額にペーパルを使ってたかな、なんかの決済にペーパル使ってたと思うけどな。
そもそもペーパルって何っていうとこか。
ペイペイみたいなもんだと思ってください。
これパルっていうぐらいだけなんか郵便関係？
うん、違うよ。
違う。
ネットで決済かけるのは普通はクレジットカード番号を相手に教えるじゃない。クレジットカード番号、有効期限、あとまあ裏のセキュリティコードとか。そうそうそうそうそう。
うん、
それってちょっと怖い部分があるじゃない、
うん、
クレジットカード番号を知るっていうのは。でこのペイパルっていうのはこのペイパルの中に自分のクレジットカード番号を登録しておくんですよ。そうすると業者さんにクレジットカード番号を教えなくても決済ができるっていうサービスです。
あ、いいですねそれ。
うん、ということで、まあ、全日空で海外行く方使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch の心電図機能、カナダで医療機器としての申請書類は未提出という記事が上がってました。アップルは WatchOS5.1.2 のリリースとともにアメリカのユーザー向けに Apple Watch シリーズ4で心電図アプリを提供していますと。心電図アプリの提供には電子機器としてではなく、電子機器としてだけでなく、
うん、
医療機器としても承認される必要があるのですが、カナダではまだ承認手続きが始まっていないことが当局のツイッターアカウントの発言で判明しましたということで、アメリカでは心電図アプリ使えるようになったんですけども、お隣であるカナダでまだ使 何の申請もしてないアップルさんってことらしいんですよね。ってことになると海を隔てた日本で申請してるのかって気がするんですけどね。下手をすると第4世代せっかく買ったのに心電図アプリが使えないままってことになる可能性も出てくる。これマジかーって感じですけどね。
あ、私あんまりそこ重視してないんで別になんとも思わんけど、うん、
まあスキちゃんの場合はもう電池の持ちも悪かったしな、腐ってきとったしな。
うん、
心電図アプリの世界各国での提供についてのアップルの動きがあまり見えてこない中で、隣国カナダでも手続きすら始まっていないとすれば、それ以外の国でも同様の状態である可能性が高そうですと。
ちょっと
ちょっと
なんかみっちゃん今ごめん全然関係ないけど記事読むときにあのカナダ隣の国のカナダのことをなんて言った、
隣国
なんで違う、アップルアップルアップルだけどみっちゃんが言うとなんか隣国って隣国って聞こえていけすごいおかしかった。
それカナダ人が隣国取るんかい
隣国カナダでも聞こえたっけ、ごめん私だけか、すいません、どうぞ。
空耳だね。
いや本当だもん、本当耳。
あ、アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
ケイちゃん、ペイパル300円くれるってメールが最近来てる。何その300円くれるって。僕も欲しい。江口さん、霜焼けイコール軽度の当初です、うん、ジミーちゃん、中川さんちと武田さんちに書類を届けてきたので遅刻しました。誰、中川さんと武田さんって
あ、うちにも来てる、
ペーパル
1月10日までって。
それな、何したら300円くれるの。
どれでも使える300円割引クーポン、今すぐクーポンを取得って、何もせんでもクーポンくれるんじゃない。
そんなのうち来てたっけ。
ペーパルでメール検索してみたら、
ペーパルでちょっと待ち、
絶対もらえる300円。あ、
ただなら欲しい。
ダメダメ、ただじゃない。
何、
ペイパルが使える日本語のサイトで500円以上購入の際に300円割引されるクーポンだって。使わんとダメってことじゃん。
使わんとダメってことだね。
うん、使わんとダメなやつだ。
エイトクさん、エイトクさんやジャストシステムさんに定期的に落ちてるのはダメかな。それは対象にならないのかな。
どうなんだ。何これ、本人確認の手続きをオンラインで完了されたお客様。さっきと違うぞ、ちょっと。
お散歩さん、海外の新
薬も
なかなか承認されない日本なので早くても1年くらいかかるんじゃないかな。私は承認待ちでいいかな。あ、のぼすみさんのとこにも来てるんだね。アカウントに登録してログインするだけ。ペイパルが使える日本語のサイトで500円以上購入の際、300円が割引されるクーポンを必ずもらえると。
何購入って何か。
だから支払いがペイパルでできるっていうところで使えばいいってことだね。あっちこっちあると思いますよ、結構。クレジットカードかペイパルかっていう感じで。
あんまり気にしたことがなかった。
あ、お散歩さんが好きちゃんにおすすめペイパルの使える日本のサイトの一覧の URL 貼ってくれてるよ。
あ、ありがとうございます。でもなんかデビューせんといけんもんがいっぱいあるけ忙しいんですよ。ペイペイもまだなんですけど
そうだね。はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。新型 iPhone 実は好調？フォックスコムと TSMC が好業績を発表という記事が上がってました。新型 iPhone の初販売が低調との観測を覆すかのように、 Apple の主要サプライヤーであるフォックスコムと TSMC が11月の好調な業績を発表しました。フォックスコムは11月の売上高としては新記録を叩き出したと。TSMC は11月の売上高、984億新台湾ドル、日本円で約3600億円、10月に達成した記録的売上からは減少しているものの業績は好調ですと。なんか新型 iPhone 売れてない売れてないというニュースがあちこちで出回ってたんだけども、実はそこそこ売れてる？みたいだよ。どこから売れてないという記事になったんだろうな。もともとはこのフォックスコムと TSMC が減産に入ったっていう噂から売れてないって話だったのにな。どれが本当なんだ、
ね、どっちが本当、うん、一緒
か、わかんない。まあ、販売台数が落ち込んでるってことでアップルの株価もどんどん今下がってる状況だけど、この記事が出たらその落ちた株価が一気にボーンと跳ね上がるんじゃない。これ今のうちアップル株買っとくと儲けられるかもよ。そしてもう一つ iPhone 好調という記事が上がってます。 iPhone 好調なのかな。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ジャパンディスプレイ iPhone XR 用パネル3割減産報道を否定という記事が上がってました。ジャパンディスプレイが週末の一部報道についてというのを発表したそうです。プレスリリースで、でこれを日本経済新聞が報じたということだそうですね。JDI iPhone XR 低迷でパネル3割減産という記事を否定していると。同社は特定の製品に関して公表していないとしながらも、現時点でスマートフォン向けのパネルの工場稼働率は先月の水準を維持しており、年内における減産の予定はないと説明していますと。ただ年明け以降の生産については今後の、需要動向を慎重に見極めつつ対応すると説明しており、工場稼働率の維持ができるかどうかについて明確にはしていませんということで、ジャパンディスプレイも減産だっていう話だったよな。それを否定したと、うん、ってことは 10R とか 10S シリーズそこそこ売れてるのかって話ですよね。
でもさっきなんかさっきの3つの記事、3つの記事じゃないの、 iPhone マニアさんの記事さ、
うん、
最後まであなた 記事のこと言わんでおったけど、最後のところに書いてあったのは、
うん、
次回からアップルさんはもう iPhone とかの製品の販売台数公表やめるって発表したって書いてある。
あ、それは、先月の株主向けの業績発表の時からですよ。その時にもうすでにこれは発表してますよ。販売台数の公表したいというのはね。
販売不振だけじゃないかっていう話じゃないの？
それはね、
意味が分からんけど、何が本当なんだか、なんだか分からん。
分かんないけど、そこまで売れてないという噂は本当じゃない可能性はあるのかなって気はしますけどね。
このジャパンディスプレイがその今発表したやつに関してもね、
うん、
もしかしたらそのアップルがやめてくれって釘刺したんじゃないかなとか、私そっちの裏を書いてしまうんだけど。
あ、その減産しているってのを否定してくれってこと？
そう、株価が下落する、そのブランドイメージが下がるじゃない、で株にも影響が当たって、なんかいろんなところに影響悪影響が出るけん、そんなこと言わんでくれとかって言って今修復しようのかなと思って考えすぎ。
わかんないな、どうなんでしょう。のぶすみさんクーポンゲット。ああ、これペーパルのさっきのやつね。お散歩さん、ペーパルで入金してもらうには免許証のコピーなどを送ってプロアカウントの承認が必要、プロアカウントの承認の必要がありますと。のぶすみさん、ペーパルウォレットに300円あることを確認。あ、もう早速のぶすみさん使ったってことか。ペーパルで300円もらったってこと
か。使った、ああそうか、もらったんだ。
ケイ、うん、ちゃんが、え、みったんビービーナスイケイケ55、なんだこれ、どういうこと。え、のぶすみさん、アップルショックの最大の原因は開示取りやめ、うん、どうなんかね。ジミちゃん、粉飾決済じゃないよね、
決算
わかんねえぞ。あ、粉飾決、粉飾決算、
粉飾じゃない、粉飾粉飾。
散歩さん、外野がうるさいので発表するのをやめただけじゃないかな、トータルの売り上げだけ発表しておけば今後の販売戦略をいろいろ、いろいろ、何これ、
詮索、
詮索されないですか。のぶすみさん、風評被害になるからジャパンディスプレイはそんなことはしないと思う、多分ね。使うための準備、まだ使ってないペイパルウォレット、
うん、え、でも300円は、
300円だけはとりあえずもらえるんじゃないの、よくわかんない。のぶすみさん、
あの、
金、台数関係ない、台数関係ない、
金、
金、金、金、ケイちゃん、アップル株にボーナスよ、ケイちゃん突っ込め。のぶすみさん、金が問題、台数関係ない、あー、売上高ってことか、台数は発表しないけど売上に関しては発表するってことだよね。はい、それでは次の記事ですよ、iPhone マニアさんの方にあった記事です。 iPhone、iPad でドコモメール利用者は注意、専用パスワード設定が必須にという記事が上がってました。 NTT ドコモは12月11日ドコモメールのセキュリティ強化のため iPhone や iPad での利用に IMAP 専用パスワード設定が必要になると案内しています。設定しない場合ドコモメールは順次利用できなくなりますということで、ドコモのキャリアメールを iPhone とか iPad で使っていらっしゃる方は、新たなパスワードを設定しないと使えなくなるよっていうご案内が来てんのかな。これ Android でドコモのメールアプリドコモメールブラウザ版を利用している場合は設定は不要ですということです。来年5月には海外から Wi-Fi 経由でドコモメールサービスを利用する際 IMAP 専用パスワードが設定されていないと送受信ができなくなります。ただし海外ローミングによるドコモメールサービスは利用可能ですと。そして来年8月以降は国内でもドコモメールサービスの利用に IMAP 専用パスワードが必要となり、設定されていない場合は送受信ができなくなりますと。まあこれはドコモ .co.jp かなのメールアドレスを使っていらっしゃる方が対象となると思いますけどね、はい、ドコモユーザーの方はぜひ一度確認をしてみてくださいね。
なんかドコモってなんか違うの、前もなんかその SP モードだったっけとか聞いたことあるけど、うん、なんか違うのと思って、
わかんない。
でなんかそういうなんか難しそうなことを聞くけドコモには行こうと思わん私はもし行くとしても au かなと思っちゃうんだけど、これまたなんか面倒くさそうじゃない。そうでもない、
まあ、まあパスワード一つ設定すればいい話だろうけどね。
それ毎回なんかパスワード入れんとメールの送
信、それはない、それはない、ちゃんと覚え込ま、そうじゃない、覚えてくれますよ、うん、あそれは大丈夫なんですけどね。お散歩さん、そもそも原産云々の話もアップルが公式に発表した話じゃないよね。ああそうですよね、周りが騒いでるだけですからね。あとそんなの来てる見た記憶ないけど、これドコモさんの今の話ですよね。あうちゃんIMAP、IMAP って呼んだ方がいいよ。そうなのね。お散歩さん、ドコモ .ne.jp。あ、CO じゃなくて NE なんだね。失礼しました。ドコモのキャリアメールはメールアプリの方に来ます。SMS は iMessage に来るけど。あ、だからソフトバンクと一緒か。i.softbank.jp と softbank.ne.jp と2つある。
一緒一緒。うん。
うん、同じことだよね。
私も、iSot、iSot、
iSot。
iSot。
そーっと使うの。
ちょっと。違う。
i.softbank.jp。
.jp はあのメールのアプリのとこ来る。
そうだよね、うん、ソフトバンク .ne.jp は iMessage の方に入ってくるよね、
うん、
はい、それでは次の記事です、iPhone マニアさんにあった記事です。 Yahoo 地図 PayPay 利用可能店舗の検索に対応という記事が上がってました。 Yahoo Japan は12月10日ヤフー地図からモバイル決済サービス PayPay の利用、PayPay の利用できるお店を簡単に検索できるようになったと発表しました。 100億円上げちゃうキャンペーンで獲得するペイペイの活用に便利に使えそうですということで、ヤフー地図というアプリの中で、ペイペイと検索するとペイペイが使えるお店が出てくるということですよ。ただこれってペイペイのアプリの中でも同じことはできますけどね。ということで、まあどこにペイペイが使えるお店があるかなっていうのを検索するのに使ってみるといいかな。今日の時点でまだ100億円使い切ってないみたいですからね。今週末まで持つのかな、どうなのかなって気がしますけど。
どっかであといくらとかって出してくれたらいいのにね。シュシュとかんか。
そこは多分出さないし、それこそ100億円いったら知らん間に終わってたって話になるんだろうけどね。さあ果たしてスキちゃんペイペイデビューまでに100億円は残っているのか。
もうなんかテレビね買うかどうしようか迷っとる、うん、間に終わってしまうんだろうなと思って思ってますけど
急げあうちゃん POP3 IMAP 電子メールの基本プロトコル。あ、そうか、 IMAP ってどこで見た単語だっけと思ったら、メールを受信するのと送信するの、あそこに出てくるやつですね。スキちゃんわかんねえだろ、ポップ3とか、
うん、だけどこれ IMAP じゃないかなって思っとったよ。ただ、はいはい、IMAP ってiMac にも聞こえるよなって思っとった
じゃあ iMac って何の略？iMac って何の略？
iPhoneからんけど、
インターネットメールアクセスプロトコルかな、
ね、プロトコルってよく聞くけどこれ何？
決め事みたいなこと。プロトコルってのは
決め事。
ポップ3はポストオブプロトコルかな、なんかそんなの略だったような気がするな。
じゃあ、あおちゃんもよく知っとるよね。
あのメールの設定画面開くとこれ出てきますよ確か。ポップ3とか iMap っていうのは
初めて聞いたですけど
散歩さん、プレイステーション4買う？
また買う？ふんぎりじゃない、うんきりって何？ふんとうんと違うの？ふん
ふんぎりがつかないか。ふんことうんこの違い。お食事中の皆さんごめんね。
お散歩さんこれどうやったら間違える？面白すぎる。
買ってもやる暇なさそうだし。あ、やる暇なかったらうち送ってもらったら。
もらってあげるよ。
オッケーですよ。うん、のぶすみさんペイペイデビューできてません、急げー、なくなるぞけいちゃん買っちゃえ。あ、テレビね、すきちゃんに言ってるのね散歩さん32インチのテレビだとだいぶ安いけど気をつけないと手頃なのはフル HD じゃない。けいちゃ ん、
何
プロとコルだよ。フル HD ってのは、2K のことかな。2K テレビ。のぶ とすみさん、 iMap はサーバーにあるメールをパソコン等の端末にはダウンロードせず、サーバー上でメールを管理する仕組みですとホームページに書いてありました。散歩さん、ポップイコール手順ってところかな。ポップと iMap、 ローカルとサーバーというふうに考えた。あ、丸山さんこんばんは。プロトコルとは物理的と理論的決め事。
論理的
決め事ってことだね。うん、あ、論理的、理論的じゃなくて論理的決め事だってさ。
ますますわからん。ますますわからん。
ますますわからん。はい、それでは最後の記事です。こちらはどちらの記事ですか。あ、来た来た、 iPod ラブさんにあった記事です。ビッグカメラ .com の福箱は、あ、ごめんなさい、ビッグカメラ .com の福箱2019は抽選販売。アップル製品は iPad が 24,624 円でありという記事が上がってました。ビッグカメラの福箱、あ、福袋、実際には箱に入ってますけどね、これの受付が開始になります。あ、開始になってますね今。今年は抽選販売となりますということで、抽選の受付は12月の16日の日曜日23時59分まで。ヨドバシカメラとは違い、申し込みできるのは1点のみです。抽選結果は12月19日水曜日の13時にビッグカメラ .com で発表、また当選者にはメールでも通知されることになっていますと。で、支払い方法はクレジットカードのみということなんで、クレジットカードのみですが、ビッグポイントは使えます。ただしペイペイは使えませんのでお気をつけください。
これちょっと待って、抽選販売って何、申し込んで当選した人が買えますよってこと。
そういうことです。あのビッグカメラも一緒です。
なんか申し込んどったやつあったじゃん、
あれがビッグカメラです。
あ、ビッグカメラだってこれでしょ。
あ、ビッグカメラじゃなくて、ごめんごめん、ヨドバシ、ヨドバシ、
ヨドバシが抽選じゃないの。
あれも抽選です。ただしヨドバシはあの複数抽選に参加できるけども、ビッグカメラの場合は1点だけしか抽選には参加できないみたいですよ。
いやいや、申し込んだらもう予約っていう形で買えるんだと思っとったっけさ。
違います違います、抽選です。
へえ、あのオンラインとかで、
これは結局どうなるんだろう、家送ってくれるのかな、それともリアル店舗で取りに行けって話なのかな。
ビッグカメラ .com ってオンラインだよね。
オンラインです。家を
店舗じゃなくてオンラインでやってるの。
そうそうそうそうそう。iPad が税込みで 24,624 円、 Surface 55,544 円とかありますね。今ビッグカメラ .com 行って実際にいくらぐらいかなって見ようと思ったんだけど、これ多分ビッグカメラの会員登録はしてないと見れないんですね、どんなのが出品されてるかっていうのは。うん、申し込み抽選はこちらっていうとこをタップすると、ビッグカメラ .com の会員ログインっていうのをしないとその先へ行けない。 なんか去年も確かそんなんだったなと思ったんだけどね。ケイちゃん、ポップ3は受信、iMap は送信じゃないの？うん、確かそうですよね。そうだと思いますよ。ジミンちゃん離脱。お散歩さん、iMap は、ん？ GMAO のように、Google さんがメールを貯めておいてくれる、ん？貯めておいてくれて、それを読み出してくれる。ポップは貯めておく人がいなくて、メールサーバーに私宛てのメールちょうだいって言ってもらう方法。もらった以上はなくすと消えてしまう。
意味がわからん。意味がわからんと。
お散歩さん、句読点を入れて句読点。お散歩さん、ポップは受信で、帯する。あ、対するか。対する送信は iMap じゃなくて、SMTP。SMTP？なんか銀行に同じようなのがなかった
？ATM じゃん。
なあ。
もうわけわからん、もう私。
ノラちゃんこんばんは。
熱が出そうだもん。こんばんは、ノラちゃん。
もう散歩さん、iPad の福袋は 22,800 円だった。え ？22,800 円？それはどこの福袋だったのかな。あ、これ G メールの打ち間違いか。ケイちゃん、ビッグカメラの福袋1日にお家に届く。あ、やっぱ送ってくれるんだね。あうちゃん、電子メール送信プロトコルは SMTP、 受信は POP3であったり、iMap であったり、マルームさん、iMap も POP3 も SMTP だよ。ノラちゃん、またやってるんだね。やってるんだね。種。
何を？
福袋だか 福箱のことだね。ケイちゃん、 iPad は67倍。マジか。この記事が書かれた時点では22倍になってるけどね。そんなに倍率。そうそうそうそう、数に対して抽選参加してる人が多くなってきてるってことよ。67倍ってペイペイの全額キャッシュバックよりも確率低いじゃん。
当たる確率がね。
うん、あ、ノラちゃんがまだまたやってるんだねってのはツイキャスのことだって。
あ、
やってますよ。
すいません、やってて。
これ記事の中で2416万画素の一眼レフカメラが50倍って書いてあるけど、これも増えてて100倍ぐらいになってるのかな、もしかしたら。
そんなに？
そんなに。でも最近あの福袋とか、まあここは福箱だけど、前もってネットで注文とか、ここはネットで抽選に参加しなきゃいけないけど、そういうパターン多いよな。確か夢タウンとかも福袋をネットで注文できるじゃない。
知らん。
今 確かネットで注文ができるはずだよ。注文というか、まあ、予約しとくって感じだよな、あれは多分。ケイちゃんまた申し込んだの？あ、申し込んでも当たるか当たらないか分かんないもんな。え、現在320倍この一眼レフ？まあ宝くじよりも、ペペの方が当たるな。宝くじよりも確率はいいかもしれないけど。小泉さん、ポッパーサーバーにあるメールをパソコン等の端末にダウンロードして端末上でメールを管理する仕組みです。月ちゃん分かった。
お腹いっぱい。
お腹いっぱい、頭いっぱい。
頭が痛くなってきた。
はい、ということで本編は以上です。のぶすみさん、メリットとしてはパソコン等に保存したメールの削除、移動等を素早く処理でき、端末の容量が許す限りメールを保存できる。デメリットは複数のパソコン等でメール利用は使い勝手が悪い場合があります。また同時に複数台の端末で受信を行うことができません。あ、ということはメール、例えばソフトバンク宛てにメールが届いたら、そのメールをソフトバンクのサーバーに残しておくか、使ってる端末にそのメールは移動させてしまうかの違いってことですよね。おさむさん、プロトコルの話は詳しくしすぎると混乱するので設定上で必要な言葉のみです。ケイちゃん、プレイステーション4プロ37,584円。でも福袋よりペイペイの方がお得なのかな。買えるならペイペイの方がお得じゃないのかな。 20% オフで買えるだろうから。ただプレイステーション4プロがいくらなのか、定価が。この福箱で買うのがどれぐらいお得なのか、天秤にかけてみないと分かんないよな。はい、それじゃあスキッチャーのツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はい、おとといの収録が上がってなかったやつと昨日の収録と2つ上がって、はい、八七さんが毎回の配信ありがとうございますってことで、空海 IT ニュース1783回と1784回を仕事中に拝聴させていただきましたよってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからあうちゃんが1784回を聞いてくれて、iPhone は旧モデルの発売だけがニュースになるね、なんだかなってことで。
確かに今更セブンって話だよな。
うん、はい、ありがとうございます。それからのぶすみさんが、ペイペイには QR 決済とバーコード決済があるんですね。 QR 決済は金額を客が入力する、バーコード決済は金額を入力しなくても決済ができるという理解でいいんでしょうかってことで。
はい、ありがとうございます。ちょっと違うと思う。ファミリーマートに関しては、QR コードとバーコードがディスプレイ上に表示されるんだけども、ファミマではバーコードの方を読み込んでます。 QR コードは使わずに。でそれ以外のとこはなんか自分で金額を入力するんですよね。僕それまだ経験したことがないんでよくわかんないんだけど、あの QR コード、 表示されてるんだけどどこで使うんだろうっていうのがね今一つ分かんないんですよね。あーだどこだったっけかな、どっか QR コードを読み込む、セブンイレブン、あでもセブンイレブンはペイペイ対応してないもんな。セブンイレブンって確か QR コード読み込むのがレジにくっついてんだよな。もしセブンイレブンがペイペイに対応すれば表示されてる QR コードで決済ができるのかなって気がしますけどね。で今のところ僕は確認してるのは、ファミマに関しては、金額の入力は必要ないと。QR コード、バーコードをレジで読み取るんでファミマ側がうちの口座情報を読み取って勝手に決済してしまう。で、家電量販店とかは、量販店側の口座情報が表示されている QR コードを PayPay のアプリで読み取ってそこに金額を入力する。逆かな、金額を入力してから QR コードを読み取るのかな、どっちかちょっと分かんないけど、それで決済をするというやり方、なんか2種類のやり方があるみたいですけどね。はい、ありがとうございます。以上ですかね。
以上です。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
安部澄さん、 iMac のメリット、サーバー上でメールを管理しますので複数の端末での利用に優れています。また開封状態等も共有されますのでメールを一元管理することができます。ああだから iPhone と Mac と両方でメールが読めるようにしたい場合は iMacにする必要があるってことですよね。はい、お散歩さん、4万弱だよ。おまけであまり売れてないソフトとかが入ってそうだからそれがカウントする価値があるかどうか。ああ、プレセンション4プロ4万弱を
ちゃんと喋って、
プレステーション37,580円、4万円で PayPay で購入すれば8000円キャッシュバックがあるから PS4 プロだけを考えたら PayPay で買った方がいいんじゃないかな。ただついてくるソフトがどの程度価値があるかによってだよな。お散歩さんがケイちゃん宛てにペイペイと福袋の併用はダメみたいだからお店でペイペイ払いで買うと8000ほど返ってくるので、あこれさっき僕が言ったやつと一緒か、ポスシステムによって変わるみたいですね、みたいですよね。ケイちゃん、あら福袋お得じゃないのね。のぶすみさん、日経読んでたらファーウェイの本拠地の深圳のメーカーは従業員は解雇するとしたほか罰金や賞与の賞与などのかな不支給などを通知する企業も出ている。中国では減産してるってことか、組み立て工場は。お散歩さん、 QR コードなのだからポスレジなら店コードに金額を含めた QR を表示させてそれをユーザーが読み込めば金額打ち込まなくても済みそうだけどそうはなっていないのね。 うん、そうはなってないみたいですね。はい、月ちゃん、なんか面白話がありますか？
面白話、
面白い話、ためになる話。
ためになる話って言われたら余計ないけど
ハードルが上がる、
ね、猫の話していいですか？
いいよ。
あのうちに来るノラちゃんがどうも赤ちゃんできたんじゃないかって1ヶ月ぐらい前からちょっとドキドキしてたんですけどね。
おばあちゃんになるってね。
一向に。
はい、大変失礼をいたしましたが、なんで切れたんだろう。あ、もしかしてのぶすみさんが入れてくれたコインが間に合わなかったのかな。今見るとコイン5枚あるから、僕は60分の壁乗り越えたと思ったんだけど、どうも間に合わなかったみたいですね。60分の壁で一旦切れました、スキちゃん。なんか喋ってたのごめんなさいね。
もう喋らん、もう喋らん。私語っとったのに気がついたらプッシュが来とるけはと思って、もう喋らん、もう喋らん。
必殺さん、こはくさん、こんばんは。
嫌がらせだ、もう。もうあるよ。
あのね、切れた原因はコインが切れた、あのコインが足らなかったからです。あの信澄さんがねギリギリでコイン入れてくれたんだけど、多分これが間に合わなかったんだと思います。はい、どうぞ語っていいよ。
今どこまで喋ったの聞いてもらえたかわからん。
もう一回最初からでいいよ、猫ちゃんの話から。
あ、もういい、もう喋らん、もう喋らん。
喋れ。
もう喋らん、
喋れ。
悲しい。
はい、どうぞ。
今日ね、なんか今日ダメな日だな。何やってもうまくいかん日だった。
あ、あの今再開してから入ってきてくれたのが必殺さん、小白さんは言ったかな、こんばんは。まあさんもこんばんは。
あ、こんばんは。
あとは、あとは先ほどからの続きかな。
はい、
はい、どうぞ。
ありがとうございます。おしゃべりやつ、おしゃべりやーって。
しゃべれ、しゃべれ。
うん、あのどこまで聞こえた？
え？
聞いてなかったんでしょ、要は話。
いや聞いてたよ。
いや本当のこと言ってみ。
聞いてたよ。
テレビ見とった？
いや。
何しとったの？
聞いとったよ。
いや聞いてないよ。
だからミケちゃんが妊娠してるんじゃないかって1ヶ月前から話をしてたけど、あたりで切れてる。
え、私そっから結構喋ってるんですけど。
早く切れたことに気づけよ。
わからんじゃん、そんなこと言ったって。ひどい、切れたって教えてよ。ひどい、なんだよ。もう、いや、要はその猫ちゃん、あのあれから結構経つのにお腹がそれ以上大きくならん感じ。よく食べるけど。で、昔飼っとった猫ちゃんのことを思い出したんだけど、だんだんそのお腹が大きくなってくるし、
うん、
牛みたいにこうおっぱいがこう垂れてくる、垂れてくるんじゃない、なんかこう牛みたいにこう歩いたら揺れるんよ、下でこう 揺れる感じになるのに、そんな、なんか感じが一向になくて、うん、もしかして騙した私のことみたいな感じでどうなんだろうって思ってるんですけどね。
高い餌買わせたのに
そういうだけ栄養つけたらつけんといけんと思ってさ、ちょっといい餌に変えてみたりとか気使ってやったのに
っていう栄養つけないけんってわざわざ高い餌を買ったりな
そうそうなんです。じゃあ味を占めて今までの餌入れてやってもプイってするようになってからもうみたいな
舌が肥えてしまってお腹だけじゃなくて舌も肥えた。うまい。
なんですかね。あ、ごめん聞いてなかった。なんて言った？
いや、お腹も肥えたけど舌も肥えたんだねって
あー、なるほどね、うん、うまいこと言ったってね、うん、そうかそうか、うん、いやーね、うん、そんな感じで、あとは最近自分が思うのは、あの、今年も終わるけどなんか平成最後の年越しかと思ったら、うん、なんかお世話になった人に挨拶して回らんといけんかいなみたいなことを思ったりとか。
誰に？
うん、それいろんな人。そんなこと思わん？なんか気がついたらそのノストラダムスの大予言の時みたいな年末になってきよる私はね。皆さんはそんなないですか？なんかこう新しい時代が来るのに向けてなんか思うことがないかな。
平成が終わるからって大してそんな思いにはなんないけどな。
え、そう？
うん、
そう。私あの自分がちっちゃい時に自分のおじいちゃんおばあちゃんが大正生まれだったんだけど、その昭和の前の、時代も生きとったっていうのですごいなって思ってたんで、うちら3つ目でどうするのって思って
確かにな
微妙な気持ちになってくるっけ。
ここでほな次の言語でもみんなで予想しようか地味ちゃん昨年は最初で最後の平成29年の年末だったよ。
いや、そんなんで言うとさ毎年そうじゃんか。だけど、
まあね、
年号変わるんだよ。年号じゃない、言語変わるんだよ、ね、すごいことだよ。
アパルちゃんさんこんばんは。
こんばんは。
だ昭和が平成に変わった時って、ま、急でもなかったけど結構急じゃん。
急だったよ。
いや、でもその前から入院してたじゃん。ね、
そうだったかいな。
入院してて、お元気ですかをなんかやめるとかいろいろあったじゃん。前触れっちゃ前触れかもしれないけど、あの日産の CM が。
そんなことがないんだけど。そんなことがあった。
あの井上陽水が日産の CM でお元気ですかって最初言ってたやつをなんか不謹慎だって、なんかセリフ変えたんじゃなかったっけかな、あれ。
え、そんなことがあった？
あったよ。
全然覚えてない。
あれ日産のセフィードかなんかの CM じゃなかったっけ。でも昭和から平成はバタバタで変わったけど、今回に限ってはもう前もって分かってるからそういう気持ちになるのかい、好きちゃん的には。
そりゃそうでしょ。前もって分かっとるけ、いろんなこと思う。なんか テレビでやったらその呪文のように平成最後の〇〇ってすごく言うじゃない。平成最後の〇〇ってすごい聞くので、それまで何も思ってなかったのに急になんか、ああそうか、平成最後なんだ、クリスマスも平成最後だっていろんなこと思い出して、平成最後の年賀状だとか平成最後のお掃除だとかいろんなこと思い出して、でなんか悲しくなってきた
そうなの、琥珀さん、こうは、ああ新しい年号、
あ新しい言語がね、
K で始まる気がする、だって
なんで、
まああと MTSH 以外でってのはほぼ確定してるけどね。
明治大正昭和
昭和平成
MTSH、
これは多分使えないでしょ。 R R R で始まるの、ラリルレロ、いやいや、ボズさんこんばんは。さあセフィーロですね、途中でセリフ変わりましたね。そうそうそうそう、
よく覚えてるねみんな。てか三つのさ、昨日のことでも覚えてないくせになんでこんな昔のこと覚えてるの。
そら覚えてはね
私今日産セフィーロって聞いてギョッとしたもん。あ、そんな車あったわと思って。
あったよ
そんなこと覚えてる。
でも平成最後じゃないかもよ、もしかしたら。
なんで
平成シーズン2とかっていう名前になるかもしれない。
おかしいそんなバカな。でどうする、 MTSH の次何、 H の2乗とかそんなことないでしょ。あ、じゃあせめてさ、その言語具体的って難しいけ、アルファベットで当てっこ、今みたいにあの琥珀さんが K だって言ったでしょ。
K か、
私 R って言ったでしょ。
うん、何にかな。
これは来年のあれだね、4月のあれだね、検証クイズにせんといけんな。そらね、ニュース
あ、好きちゃんなんか年末になんかするって言ってなかったっけ、
うん、なんかするっていいよとねじゃあやろうか
今から
じゃあやろうかほんじゃやろうかじゃあやろうか何いやもうね、申し訳ないけど最近気力がなくて、あのそれこそあの今年どんなクリスマスにするかとかってみっちゃんと相談しよるんだけど、気力がなくてこう盛り上がらん気持ちが、あの一生懸命考えちゃうんだけど考えながら寝てしまったりとかだけあのそうだな、リスナープレゼントな、うーんって思うんだけど、そっから先に進めない自分がおるんよ。誰か背中押して
ドーンって崖っぷちで、
そうそう、小畑さんいつもここのとこツイキャスの終わりにあのスキちゃん待ってるよとか書いてくれてるけど、最初何のことかいなと思って、ごめんなさい、アップルウォッチですよねあのアップルウォッチね、ごめんね、なんかあのまだ自分のデータも消してないし、つくづくあの裏面の汚さにちょっと呆れ返っとったりとかしとったらちょっとまだ送る準備ができてなくてごめんなさいで、しかもあれみっちゃんのアップルウォッチなんで、そもそもみっちゃんに許可得てみっちゃんに許可得てください
あ、いいよ
ちょっとね、その何、その復元じゃなくてその初期化とかの仕方がわからないんで、ちょっと今度みっちゃん聞いた時にしてもらうんで待っててくださいでも本当に汚いよ、裏腐ってるから
フフフさん、言語を廃止に一票廃止にはしないんじゃないかない
るんかな、西暦だけじゃやっていけんのかな。
いや西暦だけでいいと思うけどね、 ただ天皇制が続いてる限りは元号はつくんじゃない？多分。
なんか元号決めるとかじゃなくても、その天皇陛下の名前にしちゃいけんのかね。
ああ。次の天皇はなる人だっけ。お名前は
どうですか皆さん。
じゃなかったかな。
なんか間違えたら大変なことになるっけ。口をつむいでいます私。
もう散歩さん正直なくしてほしい。これを機会に生年月日を西暦記入させるシステムも増えているらしい。つけようがんねん。
いやそんなのは嫌です。短いですよ、つけようの年は。あの海外とかってこんな言語とかあるんかな。
中国今あるのかな。ないかも。あっても中国、韓国もあんのかな。わかんない。あるのかないのか。
あ、天皇の名前はダメなんですね。
崩御した時に。経歴でいいような気がするけどな。
うん、確かに。
琥珀さん、私の免許は平成34年まで有効。
そうだ、免許証も変えんといけんのこれ。そうやって言われたらみんな平成だよね。
うん、だからね、あの元号が次のに変わったら全ての免許証有効期限が切れるんでしょ。
あれ、私平成33年って書いてある。え？平成33年。今度何年？
33年はまだまだだよ。うん。
これダメだよね、でも。
平成33年は存在しないことになるから、その免許証は無効だよ。
ダメだよね。へえ。もうそうみたいね。
琥珀さん免許は西暦表記に移行するそうです。本当？
本当？
本当？でももしそうするなら生年月日のとこも西暦に変えなきゃいけないんじゃないのかな。娘さん、中華民国になってからなくなりました。あ、やっぱなくないんだな中国も。あ、日本ぐらいなもんじゃない？中国表記だと公元2018年公元。あ、本当に西暦変わるんだ。免許センターの人が言ってたんだって。
うーん、
公の文書も全部西暦にしてしまうんやな。
そうだね、そしたら大騒ぎにならんでいいんだけどね。
独自の暦を併用している国はあるよね。
なんか3つのエロい飛ばしたよねコメント
ん。読んで読んで。
のぶすみさん、元号廃止賛成。一世一年号になったのは明治から。
それまではどうなってたんだろう。
それからね、いやいや坊主さんが、全然関係ない話申し訳ないですが、ツイキャスの音源の方がトラックの中で聞いてて聞きやすいです。
あ、ポッドキャストよりもか。
それはもう間違いなくそうだと思います。ありがとうございます。
あとね、このツイキャスしたやつをそのままポッドキャストにしてる分も多分ツイキャスの方が聞きやすいと思う。音声ファイルを小さくするために圧縮かけてるんで、多分高音域と低音域をカットしてるんでね、多分聞きやすいのはこのツイキャスのそのままの音源の方が聞きやすいんじゃないかなって気がしますけどね。
いや、こういう率直な意見を聞かせていただくとすごい参考になりますよね。
あ、イスラム歴聞いたことあるな。あと中国も旧暦があるよな。日本にもあるけど。あ、ヤヤボーズさん、スカイプ歴、スカイプとの比較でってことか。なるほどね。小涌さん、トラック乗ってると音質よりも音圧の方が重要。いやいや坊主さん、音がこもっているのでエンジン音とロードノイズで聞き取れないです。なるほどね。ジミーちゃん、なんで宇宙世紀ができたの？宇宙世紀ってなんだっけ？ガンダムだっけ？スタートレックもなんかあるよな。あ、やっぱりガンダムだね。宇宙世紀は。UC。UC？ 宇宙世紀のことかな。コーヒーメーカーじゃないよね。それは UCC だろうって突っ込んでください。何休憩してるんですか？
私？
あなたです。
いや、聞いてますけど。
サンパさん、スタートレックは日本語では宇宙歴だったかな。宇宙歴だったよな。国産 UC2079。 はい、ってなとこですかね。
そうですね。
井口さん、ユニバースセンチュリーかな。そういう意味か。はい、ってなとこで終わっておきますよ。以上、空海 IT ニュース1785回、12月12日でした。お届けしたのは、
ちょっと考えます、のすけちゃんと。
え、何を考えるの？あ、それと今週の金曜日は配信お休みしますんで、よろしくお願いします。のみっつぁんでした。それではまた明日。さんし、
ただもの、
ただものだんだん。考えるって何考えるの？
それを教えられんよ。平成最後だからね。ねえ、みんなさん、さようなら。
Army IT News.